第一歴代史の17章。一言祈ります。天の神なるお父さん、どうぞ今私の思いをあなたに向けさせてください。どうか私の心をあなたに向かって開いてください。お願いします。それぞれに与えられている聖霊が私を、また私たちを導き、あなたの言葉を聞くのに助けを与えてくださいますように。聖霊によって今日ここに書いてあることを理解する力をどうか与えてください。あなたの愛やあなたの恵みについて理解できますように、どうぞお助けください。また御言葉を分かち合う私にもどうぞあなたが力を与えてください。お願いします。あなたの言葉をどうぞ与えてください。あなたがここで言おうとしておられることを語ることができますように、どうぞ私を強めてください。私を憐れんで、私に力を与えてください。お願いします。あなたに期待しますから、どうぞお助けください。お願いします。これからの時はどうぞあなたが導いてください。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。第一歴代史の17章、1節と2節をまずお読みします。ダビデが自分の家に住んでいた時、ダビデは預言者ナタンに言った。ご覧のようにこの私が杉材の家に住んでいるのに、主の契約の箱は天幕の下にあります。するとナタンはダビデに言った。あなたの心にあることを皆行いなさい。神があなたと共におられるのですから。ダビデはその神殿を建てる計画を思いついたんですよ。いつそれを思いついたかというと、彼が自分の家に住んでた時です。自分の家にいる時に、私たちはどれだけ神のことを思い巡らすでしょうか。普通に生活している時に、ああ、そうだって。神のためにこれをしようって、どのくらい思いますか？私生活を回すのでいっぱいいっぱいになったり、自分のやりたいことでいっぱいいっぱいになったり、もちろんやんないといけないことだってあるんですけども、生活をするために。でもだからといってその神のことをすべて後回しにしたり、すべてやらなかったりするっていうのはやっぱりバランスが悪いですけどね。ダビデは自分の家にいた時に思いついたんですよ。神のために家を建てようって。この神殿を建てようって。ちなみにですよ。ちなみに。ダビデにとって自分の家に住んでいるというのは非日常なんですよ。私たちにとってはあまりにも当たり前なんですよ。自分にその住む場所があって、着るべきものがあって、食べるものがあるというのは、そのある程度の保証があって、考えたこともなかったりすることだったりするんですよ。ダビデは、それまで、王様として、このイスラエルの全土を治めるために、たくさんの戦いを戦ってきたんですよ。自分の部下たちを率いて、その勇士たちを率いて、常に戦いに出かけてるんですよ、彼は。自分の家にいるなんてほとんどなかったんですよ。また、王様になる前は、彼、家なんか持ってなかったんですよ。ホラー穴が彼の住処ですよ。しかも、そのホラー穴が彼の住処だけではなくて、そのサウルに命を狙われて、いつ殺されるかわからないような状況の中で、ずっと彼は何年も過ごしていたんですよ。その前は、彼は、その野で、羊を飼う羊飼いだったんですよ。羊と共に眠り、羊と共に起きるみたいな。彼が起きている間中、ずっとその、羊の世話をしてるんですよ。時にはその放牧をしながら、その夜遅く帰ってきたり、もしかしたらその、夜を野で過ごしたりしてたかもしれませんよ。少年、ダビデ。私たちにとっては、あまりにもその当たり前のこととして、自分の家に住むという、そのことがあるんですけども、ダビデにとっては、この自分の家に住むということがあまりにも非日常すぎたんですよ。ダビデには自覚があったんですよ。私が自分の家に、しかもこのような素晴らしい杉材の家に住めるなんて、こんなことはありえないって。一階の羊飼いだった私が、洞窟の中でずっと生きてた私が、四方八方敵に囲まれていて、そのもう常に戦いに出かけないといけなかった私が、今ここにこうやって自分の家が与えられ、そのしかもものすごい豪華な、その杉材の家に住んでいるって。神が私を祝福してくださらなければ、 神が私を導いてくださらなければ、神がおられなければ、こんなことは起こり得なかったっていう自覚が彼にはあるんですよ。あったんですよ。そして自分のすべての状況は神が与えてくださったもの、神が恵みとして私に与えてくださったものだという自覚があったので、ダビデには感謝があったんですよ。毎日の生活の中に。なので自分とその主の契約の箱の状況のギャップが見えて、あまりにもこの差があるという、それを嘆いたんですよ。なんてことだって。私は杉材の家に住んでいるって、杉材はとても高価なものです。イスラエルに行ってみるとわかると思いますけど、杉みたいなそういう大きな木が渡ってないです。今でこそ、その、まあ、杉はでもないです。だからその、木造の家というのは、ものすごい、高価なものです。イスラエルでは。大体その石造りだったりしますから。木はほとんど使われてないです。ないから。高価なので。でもその彼はその杉材の家に住んでたんですよ。でも一方、主の契約の箱は天幕の下にあるって、天幕っていうのはテントですよ。出エジプトした民が、その、持ち運べるように、天幕をその神が、設計図を与えて、それとちょっと違うんですけどね、今の言ってるこの、天幕というのは、主の契約の箱があった天幕というのは。でもその、水材の家と比べると、もう半端ないんですよ、このギャップが。自分はものすごい豪華なところに住んでるんですよ。でも神のその御臨在が、そのあった、その神の契約の箱というのは、そのテントの下にあったんですよ。それでダビデは、この状況は何なんだって。こんな私が、こんなにもその素晴らしいところに住んでいて、神はテントの下におられるって。神は感謝、ダビデは、その自分が何者かということを知ってたんですよ。神から良くされるには、こんなにも良くされるには私はふさわしくないって。なのでその神に対する感謝があり、その普通の日常の生活が非日常だったんですよ。これはありえないって。適応質問ですよ。私の毎日送ってる日常は、それは日常なんでしょうか？当たり前の。それとも非日常なんでしょうか？私がこのようにして、そのイエス・キリストについて知りたいと思えるのは、それは日常なんでしょうか？私がイエス・キリストの皆によって、このすべてを作られた神に、このすべての権威も権限も力も、すべてが与えられて、すべてを持っておられる。その神に対して私のこんなちっぽけな私がですよ。私の日常に必要なものを与えてくださいなんて祈れるような。私をどうぞお助けくださいって。ものすごい清い方で、ものすごいその義なる方に対して、こんなその私の罪を、もう神からしたらなんでこんなことしてしまうのっていうような、こんなその罪を許してくださいって、願えるなんて、しかもいつでも、どっからでも、イエス・キリストの皆によって、その恵みの御座に出ておいでって神が言ってくださるそのこの日常は、本当に日常なんでしょうか？当たり前のものなんでしょうか？住む家が与えられていて、食べるものが与えられていて、着るものが与えられているというのは、本当にそれは日常なんでしょうか？それとも非日常なんでしょうか？毎日の生活の中に神に対する感謝が欠如してしまうのは、今与えられているすべてのものをあまりにも当たり前のものとして捉えてしまって、実は非日常なもの、ことなはずであるのにもかかわらず、それが日常当たり前のものとして受け取ってるからじゃないでしょうか。少なくとも私はそうなんですよ。だから神に対する感謝がなんか少ないんですよ。だからその神に対する応答がなかったりするんですよ。応答しようと思わないから、その助けてほしいというその思いもなくなって、思いがなくなるというか思いすら出てこなくて、そして結果なんか祈りもないんですよ。そして日常的に過ごしているだけなんですよ。ダビデは日常としなかったんですよ。彼は日常を非日常として捉えたんですよ。自分に日常的な生活をその送るのを、それは私にはふさわしくないって彼は 自覚してたからです。神がおらなければ、こんな生活は送れなかったって。それでダビデはナタンに相談したんですよね。私はその子を思うんだけどって。そしたらナタンはダビデの申し出に対して何の疑いもなくゴーサインを出したんですよ。もうあなたの心にあること全部やったらいいって。で普通に考えるとダビデの申し出っていうのに何の文句もつけられないじゃないですか。私は神のためにこういうことしたいんですって。その力もあるし、その経済力もあるし、やりたいって言うんだったらもうやったらいいですよって。で、ナタンはあなたの心にあることを皆行いなさいって。神があなたと共におられるからって。でも3節から5節までお読みします。その夜のことである。次のような神の言葉がナタンにあった。言って私のしもべダビデに言え。主はこう仰せられる。あなたは私のために住む家を建ててはならない。ごめんなさい、4節までにしましょう。神の答えはノーだったんですよ。なんと。あなたは私のために住む家を建ててはならない。その答えがいつあったかというと、その夜なんですよ。実行に移せない間ですよ。もうすぐ、速攻で。ナタンがダビデにゴーサインを出したその日の夜、神は、ノーサインを出したんですよ。NG サイン。ノーグッド。ダメですって。で神は、私の心の中にある思いも、私の誰かとのその皆さんと話すようなその会話もずっと聞いておられるんですよ。神は無知じゃないですよ。私の全てを見ておられて、私の会話の一つ一つを全部聞いておられるんですよ。そうじゃないと、その、ダビデは別に神のとこ持ってってないし、ナタンも持ってってないんですよ。でも神がご自身がそのナタンに対して語りかけたんですよ。ダビデに対して言いに来なさいって。あなたは私のために住む家を建ててはならないって。どんな会話を私がするか、ちょっと気をつけないといけないですね。神は全部聞いておられるんですよ。神は私を、その私の会話を聞いて、私のその心のその動きを全部知っておられて、別に私のその荒探しをしたいんじゃないんですよ。私がそのやることなすことに対して、お前はこれをやってはいけないとかって、そんなことをあなたに私が任せると思うかとかっていう、そんな感じでその神は言いたいんじゃないんですよ。なんか、私はすぐにそういうネガティブな、なんか、どうせ私なんかみたいな感じになってしまいがちなんですけど、神は恵み深くて私のことを愛しておられるんですよ。なぜ私のその考えに対して、ノーって、ダメですって、やっちゃいけないって言うかですよ。それは、神が私を速やかに導いて、正しいところに、その私が行きつけるためですよ。私が考えていることは必ずしも正解ではないんですよ。皆さんが神のためにというふうに考えておられることも、必ずしも正解じゃないんですよ。神のためにこれをしよう。神のためにこれをやろう。あれを、ああしよう、こうしようっていろんなことを考えるかもしれませんが、神のためにという計画で。でも必ずしもそれが、その神にとって喜ばれることじゃなかったりするんですよ。だからいろいろとそのいろんな計画をするためとたびに神の前に静まって祈る必要ありますよ。もう状況で全部その物事を考えてすぐ飛びついて、ああこれだったらこうしようとか、ああ自分にこれできるからこれやろうみたいな、そんなんやってたら、その本当に神が何を願っておられるかとか、自分に何を神が任してくださってるかとか、そういう秩序がなくなって完璧にカオスになりますよ。良かれと思ってその神に対してそのやるのは別にその動機はいいかもしれないけども、その方法が間違うときってあるんですよ。あのナタンでさえですよ。預言者ナタン。ダビデに対してその神が使わした預言者ですよ。バテシバのとのその事件を犯したときには、罪を犯したときには、ダビデに対してお前だって。あなたがそのペットの羊を殺した。その人だって、あなたは罪を犯したって使わされたナタンですよ。預言者ナタン。このナタンでさえ状況で判断して間違ったアドバイスをすることがあるんですよ。ある意味励ましになるかもしれません。でもあると、その多くはその教訓でしょう。私にもその、間違った状況で判断して間違ったアドバイスをする可能性があると。だって、間違った判断を下す可能性があるという、やっぱ気をつけないといけないんですよ。私もどちらかというといっぱい発想するタイプなんですよ。これをしよう、あれをしようって。こうしたらいい、ああしたらいいって。 でもそれすべてが、その神が喜んでおられるかどうかは全くわからないんですよ。祈ってみないと。で、神の御心、神のご計画を聞くには、忍耐が必要だったりするときがあります。なかなかその、何が答えなのかわかんないときがあるんですよ。でも神に、これはどうなんでしょうかって聞いて、求めるときに、その、信仰が励まされたり、その力を得たりするんですよ。そのことを考えるたびに、おっしゃ、これはもう神が絶対願っておられるなっていうその力を。精霊がうんうんって、もう首を思いっきり大きく立てに、うんうん、そうだそうだって言ってるようなその喜びが溢れてきたりするんですよ。一つ一つのその計画にですよ。また自分では全然考えないところからどんどん扉が開いていったりするんですよ。これはもう私には考えられないって、こんなこと全然その、考えなかった、考えもしないところから、そのいろんなその助けが来たり、いろんなその必要が満たされたりするような時ってあるんですよ。それこそが神が与えてくださる答えですよ。でも自分のアイデアを何とかしてやりきりたいから、無理やりなんかこじ開けようとするんですよ。神によっても何も入ってこないし、よくわかんないとかです。だからこれを神のためにやってみるんだとかって。もしくはやらないんだって。そして祈りをやめてしまったら、それはもう、何の意味もないんですよ。なんか私たち忍耐が必要な時あるんですよ。神ある時にはその夜答えてくださる時もあるでしょう。でもある時には何年も待たないといけない時もあるかもしれません。でも神は恵み深いんですよ。私のことを愛しておられて、私を正しいところに導きたいんですよ。それでその答えを留めておられることもあります。私が留まっているべきところは、神が正しい方なんだと。神が恵み深くて私を正しいところに導こうとしておられるんだというその信仰ですよ。でもそれが1日、2日、1週間、1ヶ月、1年ってなればなるほど、その自分のその忍耐にはもうなんかグラグラグラグラしてくるんですよ。1時間も持たなかったりしますよ。だから私たちこの関係があるんですよ。お互いの関係の中で祈らないと。お互いその忍耐しながら神に期待してその祈ってることを祈ってもらわないとお互い。一人で祈っても、一回は祈れるかもしれないけど、もうその次祈れるようなその忍耐がないんですよ。その力がなかったりするんですよ。そしてもういいよって。神は私のことを聞いてくださらないからもういいよって。祈りをやめるんですよ。そしたら結果として何も起こらないんですよ。祈らないから。この、その負のスパイラルの中に居続けるんではなくて、本当にその共に祈りながら、神のその導きを求めて、そしてその神が導いてくださるところに一歩でも進めていった方がいいじゃないですか。ダビデも、そのナタンというその預言者が与えられていることはありがたかったはずですよ。ナタンを通して、その神の御心を知れたからね。すべてのことにおいて、神が願っておられることを教えてくださいって。私はどうしたらいいでしょうかって。このようなアイデアがありますけど、あなたはこれを願っておられるんでしょうかって。祈ってみるのは、とても必要なことですよ。で、神は、あなたは私のために住む家を建ててはならないって、そう言いました。この理由はここに書いてないんですが、この後、第一歴代史の22章に書いてあります。第一歴代史の22章の8節から10節。あなたは多くの血を流し、大きな戦いをしてきた。私は、あなたは私の名のために家を建ててはならない。私はあなたの前に多くの血に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて、まあ、もしくは平和を与えて、周りのすべての敵に煩わせないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼の世に私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって、異なり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座をとこしえまでも固く立てる。神はそのダビデに対して、その無下にお前なんかが立てないよみたいな感じで言ったわけでもないし、お前のそのアイデアは別にその、あ、ダメだ、却下みたいに言ったわけじゃないんですよ。で、5節と6節をお読みします。第一歴代史の17章。私はイスラエルを導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕から天幕に、幕屋から幕屋にいた。 私が全イスラエルと歩んできた、どんなところででも、私の民を牧せよと、私が命じたイスラエルの裁きつかさの一人にでも、なぜあなた方は、私のために杉材の家を建てなかったのか、と一度でも言ったことがあろうか。だから家を建てるという、その神殿を建てるという、そのアイデアを神が嫌ったわけではなく、私が命じなかったことをやるんじゃないとかって言ってるんではなくて、むしろ私が命じなかったのにもかかわらず、このようなことをあなたは考えたのかって。ポジティブなことですよ。でも、あなたは私の家を建てないって言ったんですよ。あなたは多くの血を流しすぎたって、流してきたって。だからあなたの子供のソロモンに私の家を建てさせようって。7節から。今私のしもべダビデにこう言え。万軍の主はこう仰せられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなる者の名に等しい名をあなたに与える。で、神がダビデに対して今までしてくださったことですよ。私は羊飼いのあなたをイスラエルの君主としたって。私はあなたがどこに行ってもあなたと共にいて、あなたの前で全ての敵を立ち滅ぼしたって。これからもあなたに大いなることを成し遂げ続けようって。それが、ダビデに神がしてくださったこと。またこれからやるよって言ってくださったことです。でさらに神はダビデに対して約束を与えます。9節。私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を押さえつけることはない。それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである。私はあなたのすべての敵を屈服させる。私はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を建てられる。まず神がその私の民イスラエルをこの所定の場所に住み着かせるって、その約束の地に住まわせるって、イスラエルのために約束されている土地をあなた方に与えるからって、そしてそのためにあなたのすべての敵を屈服させようって。11節、あなたの引き数が満ち、あなたがあなたの先祖たちの元に行くようになるなら、私はあなたの息子の中からあなたの世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。で、まず神があなたのために、そのダビデのために一つの家を建てるって。あなたが私の家を建てるんじゃなくて、その前に私があなたの家を建てようって。あなたの世継ぎの子、さっきその第一歴代史の22章の8節から10節の中で読みましたけども、その王国を確立させるのはソロモンですよ。また神のその家であるその神殿を建てるのはソロモンですよ。12節から14節。彼は私のために一つの家を建て、私はその王座を常しえまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。私は私の恵みをあなたの先にいた者から取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。私は彼を私の家と私の王国の中に常しえまでも立たせる。彼の王座は常しえまでも固く立つ。で、ソロモンに対しては、その大きなその祝福を与え、また平和を、また平穏を与えて、その中で、その彼の、知性を確立させようと。また私、その神は、ソロモン、彼にとって父となり、彼は私の子となるって。この新約と似てますね。神とのその関係が与えられるんですよ。神のその恵みによって。神が私たちのその父となってくださって、私たちは神の子供とされるんですよ。この関係が与えられるんですよ。また、その神は先のもの、サウルから恵みを取り去ったけども、彼、ソロモンからは取り去らないって。この約束、神の約束というのは、この、ちょっと難しいんですけど、二重性があるんですよ。神のその予言というのは、また約束というのは、その目の前のことを言ってることもあれば、またずっと先のことを言ってることもあれば、一つのその約束予言の中に、その今のことを言ってる部分と、 後のことを言ってる部分もあれば、今のことと後のことを同時にその約束していることもあります。これはもうその文脈から聖書を他の部分からその比較しながらじゃないと理解できないです。ここだけ読んでもわかんないです。で、神はそのダビデの後継ぎとなるソロモンに対して向けられている予言と、その後に来られる王の王として来られる。ダビデの、その王座を固く、とこしえまでも立てるというふうに言われたその方として来られる。イエス・キリストのその両者に対して向けられている予言はあります。神がその一つの家を建てるというのもその一つです。そのソロモンの王座を確立させ、そのソロモンの子供たちにその王座を、神が与えるという、その約束。イエス・キリストにもその約束を与えましょう。イエス・キリストは、その、この神殿を壊してみなさいって、そしたらその3日で立て直すからって、ご自分の体のことを言いましたよ。でも、イエス・キリストの体というのは、その建物というのももちろんあるんですけども、それだけじゃなくて、その教会がイエス・キリストの体だって言いましたね。イエス・キリストを通して、イエス・キリストを信じる者たちの、その建物が建て上がっていくんですよ。私たちもその予言の成就の一部ですよ、ある意味。イエス・キリストにあって、そのイエス・キリストに連なってくるものを、その神は建てられるって。一つの家を建てるって神が。また、ソロモンに対しても、神は父と子としての関係を与えました。そして決してその恵みを取り去らないということ。ソロモンは罪を犯しました。サウルのように。多くの、その、妻たち、そばめたちを、その、めとって、そして、たくさんの、その、外国の、偶像を取り入れたんですよ。彼の晩年はどうなってるかわからないです。彼が、悔い改めたという、その記録は聖書の中に残ってないです。わかんないです、どうなったかは。最終的に。サウルもまた、その、王様として、立てられたんですよ。けど、彼は、神に対して罪を犯しました。自分ではやるなよと言った、その生贄を捧げたり、アマレクを征絶しなさいと言った、その約束に対、命令に対して不忠実であって、しかも悔い改めるどころか、その、民とかのせいにして、いやー、その民が惜しんだんですとかって嘘ついて、そして、その神の命令に従わなかったことを、その正当化しようとしたんですよ。それで神はもうダメだって。あなたを、その王座から、あなたを、その、取り除くって。その恵みを取り除いたんですよ。もちろん、彼のその魂をその時点で、その、滅ぼそうとしたわけじゃないですよ。その後も何度も何度もその悔い改める機会を与えたんですよ。でも結局彼は、その、本当に悔い改めるってことをしなかったですよ。私が悪かったダビデよとか、我が子よとかは言いましたけど、本当のその悔い改めを彼は結局することはなかったですよ。同じこと、罪を犯し続けて神に従わないという。でも、神は約束したんですよ。ソロモンからは、その恵みを取り去らないって。だから彼が生きてる間、確かにその罪をたくさん犯したんですけども、イスラエルに罪を犯させたんですけども、神はそのダビデに免じてって。つまりその神がダビデに対して、その約束したその約束に基づいて、ソロモンに対してその恵みを取り去らなかったんですよ。その真実を決して変えなかったんですよ。と同じように、イエス・キリストに対しても、またそのイエス・キリストのその、イエス・キリストを長子として、私たち信仰によってその、加えられていったんですよね、神の家族として。私たちに対しても、その恵みを取り去ることはないんですよ。このイエス・キリストにあって。あとはその恵みを本当に受け取って、神との関係を、良好にし続けるかどうかじゃないですか。私たちの側にそのボールはあるんですよ。イエス・キリストに向けられている予言ももちろんあります。その王座をとこしえまでも固く立てると言ったの。また、彼を私の家と私の王国の中にとこしえまでも立たせるという、そのとこしえという言葉は、とこしえに生きる人に対してでしか、その適用できないので。これはそのとこしえにと言った。とこしえに王座を続かせるのはイエス・キリストですよ。ダビデの子孫として、イエス・キリストはお生まれになりましたから、肉によっては。とこしえまでも王座に、そのダビデの王座を固く立てるのはイエス・キリストです。もう一つ、この約束というのは、 ダビデにとっても、またソロモンにとっても、またこれを読む私たち、そのクリスチャンにとっても、励ましのある、大きな励ましのある、その、予言なんですけども、約束なんですけども、と同時に、この、歴代書を読むであろう、読者にとってもものすごい励ましになるはずなんですよ。この読者というのは誰かというと、そのバビロンから帰還してくる人たちですよ。イスラエルに。で、何をどのように始めたらいいかよくわからないような状況なんですよ。もうイスラエルという国はもうないんですよ、その時には。王座とかもないんですよ。でも神はダビデの子孫に王座をつかせ、その王座をとこしえまでも固く立てるといった、その約束をここに書いておくことは、この歴代史のその記者にとっては、作者というかその、まあ、記者ですね、にとっては、とてもその意味があることなんですよ。彼らの存在意義とか存在価値とか、彼らがその立たせるところ、彼らがそこその満足するところというのは、この神の約束にあるから。神がこのように約束してくださったから、必ず私たちも大丈夫なはずだって。この神の正しさや神の恵み深さに、その、地に足つけるんですよ。この恵みに足をつけて、そこから立ち上がらせるための、大いな励ましです。大きな励まし。約束。この約束を、そのナタンは、15節。これらすべての言葉を、これらすべての幻とをそのままダビデに伝えたと。それを聞いて、ダビデは神を賛美します。16節から18節。ダビデ王は行って主の前に座し、そして言った。神、主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。神よ、この私は、あなたの御目には取るに足らないものでしたのに、あなたはこのしもべの家について、遥か先のことまで告げてくださいました。神、主よ、あなたは私を高いものとして見ておられます。このしもべに誉れを与えてくださったことについて、ダビデはこの上、あなたに向かって何を付け加えることができましょう。あなたはこのしもべをよくご存知です。ダビデはこの約束を聞いて、こう言ったんですよ。私は一体何者なのでしょうかって。私にあなたにここまで導いていただく資格はありませんのにって。ダビデは自分が一回の羊飼いであったことを忘れてないんですよ。ダビデの家業は羊飼いですよ。お父さんの仕事は。サムエルが父の家に来た時にダビデが呼ばれていないほど少年であって、そのお父さんからしたらダビデなんて全然資格がないって思ってたんですよ。ダビデ本人もそう思ってたんですよ。けど神はこのダビデを選んだんですよ。サムエルが彼に油を注いだ時にどんな状態だったかなんとなく想像つきますか？サムエルがそのダビデの家に行った時のお父さんにそのあなたのその息子を出しなさいって6人並べたんですよね。そしたら神がその6人とも全部違うって。みんなその美男子だったのに。こわー、この長男のエリアブとかすげーって。背が高くてイケメン。絶対このその王様にはふさわしいわって思ったんですよ、サムエルは。でも、人は上辺を見るけども、主はその心を見るって。私はこれを退けてるって。6人とも違ったんですよ。で、サムエルはびっくりしてというか困ってというか、その聞いたんですよ。あなたにはもっとその息子がいないのかって。あ、したらいますよって。あれはねって。名前でも呼んでないです。あれはねって。今その野で羊の番してますって。で、そのダビデを呼んで来させて、そのダビデに油を注いだんですよ、サムエルは。もしくは神はね。羊飼いって大変な仕事ですよ。ずっとその羊と一緒にいるんですよ、炎天下。今も暑いですけど、非常に。そして汗かくじゃないですか。汗臭いですよ。で、今みたいにその風呂入れるわけじゃないから、ものすごい絶望的に汗臭いですよ。しかもその羊と一緒、ずっと一緒にいるから羊臭いんですよ。そしてその資格がない、そのダビデに、神は油を注いだんですよ。ダビデが神にその王として任命されて油を注いでいただいたその瞬間というのは、汗臭い。羊臭い。めちゃめちゃ少年の、他の人たちから見て全く価値のない、王となるのに価値のない、 一階の羊飼いの少年なんですよ。ダビデはこのことを覚えてるんですよ。だから神からその約束を祝福されるという約束を聞いたときに、ありがとうございますよとかって言ってそんなこと言わんかったんですよ。やったーとかって、私はその神から祝福されるやったーとかって思わなかったんですよ。彼の最初のリアクションは、私は一体何者なんでしょうって。私がイエス・キリストを信じたときに、私がイエス・キリストのことをはっきりとその信じたときというのは、それは私の自分の罪がその聖霊によって示されて、そしてその罪をイエス・キリストが負ってくださったっていう時じゃないんですか。神の前に私は汚れていて、その悪で、そしてそのもう神からするともうくっせえなって言われるような絶望的に、その悪の中にまみれているような私を、神はその恵みによって、ご自分の御前に立たせて、ご自分の霊を私に注いで、油注いでくださったんじゃないんですか。私が何だからと言って、そんな資格があるんでしょうか。この私はあなたの御目には取るに足らないものでしたのにって。遥か先のことまでその告げてくださいましたって。自分の息子のソロモンのことも。また神、ダビデはこの神の言葉を聞いて、将来自分の子孫にこのキリストが生まれるということを理解したんですよ。で、余計に驚いたんですよ。こんな取るに足らない私を、あなたの御目の前に取るに足らない私を、全く資格のない私を、神が高いものとして扱ってくださるって。私は一体何なんでしょうって。このしもべに誉れを与えてくださったこと以上に私何も語れませんって。神がダビデに誉れをくださったんですよ。この栄光をくださったんですよ。力も、その地位も、何もかも全部与えてくださったんですよ。今の自分があるのは、この神が誉れをくださったからだって。自分の能力や家柄や持ち物や性格ではないって。神の恵み以外に私を今の私にしたものはないということをダビデははっきりと知ってたんですよ。すべては神が恵み深いという。良いものを与え、その受ける資格のないものに神が良いものを与えてくださるという、この恵みというものが、この神との関係の土台にあるんだということが分かると、平安も感謝も喜びも満ち溢れてくるんですよ。そして神の前にいつも感謝していられるんですよ。毎日のこの平平凡凡のこの下毎日の日常という中に、神に対する感謝が溢れてくるんですよ。神が恵みによって関係を、神との関係を与えてくださったって。私を正しいと認めてくださって、すべてのその権限を持っておられる方にお助けくださいとか、憐れんでくださいとか、私のその必要を満たしてくださいとか、そんな祈りをすることができるって、神を求めることができるということが、もうこれ以上のないようなその幸せになるはずなんですよ。この日常生活のど真ん中で。このいつものようにその祈ってること自体が、いつも普通に生活していること自体が、神に対する感謝に変わってくるんですよ。もうこの喜びはこの上ないものなはずですよ。ダビデの喜びは、神が私を王様としてくださった。それを喜んでるんじゃないんですよ。神が私を用いられて、私をその戦いの中で多くのその勝利を私を通してその取られたということを神は喜んでる、ダビデはその喜んでるんじゃないんですよ。私は神のためにこのようなことをしたんだぜ。私を通して神がこんなにも素晴らしいことをしたんだぜ。用いられたぜ。イエーイみたいなことでダビデは喜んでないんですよ。ダビデの根本的なその喜びは、ダビデが本当にその満足しているところは、神が私に対して常に恵み深くあられるということを、ダビデのその満足としてるんですよ。ダビデの喜びとしてるんですよ。なんて神は素晴らしいんだって。私に対して本当に恵み深くあられるって。神は私のことを愛してくださって、神は私の願いを聞いてくださるんだって、このような素晴らしい関係が与えられるなんて、なんて素敵なことなんだろうって、なんていう祝福なんだろうって、なんていう喜びなんだろうって、なんというその満足だって、この神に、神から与えられた恵みの関係は、恵みによって、神が私の父となり、私が神の子として、神が扱ってくださるというこの関係が、喜びの源なんですよ。 19節から22節。主よ、あなたはこのしもべのためにあなたの御心のままにこの大いなることをすべて行い、この大いなることをすべて知らせてくださいました。主よ、私たちの耳に入るすべてのことについてあなたのような方は他にはなく、あなたの他に神はありません。また地上のどの国民があなたの民イスラエルのようでしょう。神ご自身が来られてこの民をあがない、これをご自分の民となさいました。あなたがエジプトからあがない出してくださったあなたの民の前から国々を追い払うという大いなる恐るべきことを行って名を得られるためでした。こうしてあなたの民イスラエルを常しえまでもあなたの民とされました。主よ、あなたは彼らの神となられました。あなたはその大いなるご計画を成し遂げてこられたって。そしてこれからも成し遂げてくださるって。出エジプトしたことも、あなたご自身がこの私たちのところに来られて、そしてこの民をエジプトから贖い出して自由にしてくださったって。私たちにも言われるじゃないですか。その適応できることですよ。言えることですよ。イエス・キリストご自身が神であられる方なのに、人間と同じその癒やしい姿をとって来られたんですよ。神ご自身が私たちのただ中に来られて、そしてご自分がその贖いの代価となって、その十字架で苦しんで死んでくださったんですよ。それによって私たちを贖い、私たちを自由にしてくださったんですよ。そんなことをなさる神は、他にはないって。あなたこそが、私たちの、またこの地上のすべてのものの神だって。あなたのような神は他にはないって。そして23節から最後まで。どうか主よ、あなたがこのしもべとその家について約束されたことが常しえまでも真実をもって行われますように、あなたの約束通りに行ってください。あなたの皆が常しえまでも真実なものとされ、崇められ、イスラエルの神、万軍の主はイスラエルの神と言われますように、あなたのしもべ、ダビデの家が見舞いに固く立ちますように、我が神よ、あなたはこのしもべの耳にはっきりしもべのために家を建てようと言われました。それゆえ、このしもべは見舞いに祈り得たのです。今、主よ、あなたこそ神であられます。あなたは、このしもべにこの良いことを約束してくださいました。今、あなたは、おぼしめしにより、あなたのしもべの家を祝福して、とこしえに見舞いに続くようにしてくださいました。主よ、あなたが祝福してくださいました。それは、とこしえに祝福されています。最後は、あなたの約束通りにしてくださいということです。これはなんか、受け身的な祈りではないんですよ。受け身的な祈りというのは、主よ、あなたはすべてを知っておられます。あなたはすべてを計画しておられます。あなたの御心がなりますように。アメン。自分の願いも、自分の思いも、何も入らないんですよ。ただ、あなたのこと、あなたの御心がなりますようにっていうのは、それは思いっきり受け身の祈りですよ。ダビデが祈っている祈りはそうじゃないんですよ。ダビデがここで祈ってるのは、あなたの御心がなり、あなたのそのご計画通りに、あなたの約束通りになりますように、あなたのおぼしめし通りになりますようにというのは、思いっきりその、アクティブなんですよ。神が約束されたこと、25節にあるように、このしもべの耳にはっきりしもべのために家を建てようと言われました。それゆえ、このしもべは見舞いに祈り得たのですって。神のその約束を握って、神がこのように約束されたので、この約束を、主よ、どうぞあなたがこの約束を実現してくださいという祈りなんですよ。だからその信念というか、神に対する期待というのは、その思いっきり持ってるんですよ。あなたがこれを約束されましたって、だからこのあなたの約束に基づいて、あなたの恵みと、あなたの誠と、あなたの真実に基づいて、これを実現してください、主よ、お願いしますという祈りなんですよ。なんかぼーっとして、あなたのそのご計画だけがなりますようにという祈りとは全然違うんですよ。はっきりとこうなりますようにという祈りがあるんですよ。おぼしめしとかっていうのもなんかこのわーんとしすぎててよくわからないです。まあだからかわかんないですけど、一番新しいこの新改訳の2017年度版っていうのはなくなって、18年度版か。なくなってるんですよ、これ。変更されています。あなたはあなたのしもべの家を祝福することを良しとされましたって、良しとされたってなってるんですよ。英語だと、その pleased、満足したっていうことになってるので、このあなたのしもべの家を祝福することに満足されました。というようなニュアンスです。だから、おぼしめしというのは、その神が満足されるところ、神が良しとされるところ、神の御心、神の願いみたいな、そのような感じです。だからその神の満足されることを握って、信仰によって祈り求めるんですよ。 神の御心をに叶う願いをするのであれば、それは全て叶えられるって。それが私たちの確信だって。第一ヨハネの5章の14節と15節でそう言ってますよ。神の満足されること、神が願っておられること、神が御心で決めておられること、そのことを握って祈るんですよ。その約束が与えられてるんですよ、私たち。イエス・キリストの御名によって求めるんだったら、それは必ず実現するって、それは叶えられるって。しかも神が願うこと、神が良しとされること、神が満足されることを、そのことを願うのであれば、それは必ず実現するって。第一ヨハネの一章、開けなくていいですよ。絶対に開けられないスピードで言いますから。書ける人は書いてる人は書いてください。第一ヨハネの一章の9節。あとで知りたかったら聞いてください。教えますから。第一ヨハネの一章の9節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。私の罪を許し、すべての悪から清めるというのは神の御心で、神のその心にかなうもの、神が良しとされる、神が満足されることなんですよ。だから私が罪の許しを求めて、悪から清められることを求めて、神の前に罪を言い表すのであれば、神は必ずそれを成し遂げてくださるんですよ。ヨハネの14章27節。神は私に平和を与えてくださるって、その約束をくださってるんです。ヨハネの14章の27節。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。平安を残すって、平和を与えるって、私たちの心に。そしたら平和を求めたら、私の心に平安を求めたら恐れじゃなくて、必ずそれは与えられるはずですよ。神が良しとされることを願うのであれば。神はまた私たちにその導きを与えるって、詩篇の32編8節、32の8詩篇。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。神に導きを求めるんであれば、行くべき道を求めるんであれば、必ずそれを教えてくださるはずですよ。助言を求めるんだったら、神はその助言を必ず与えてくださるはずですよ。だってそう約束してくださってるから。神の御心に、神のおぼしめしに、神の願いに沿って願うんだったら、それは叶えられると書いてあるからです。そうやって私たち祈るんですよ。そうやって願うんですよ、神に。フィリピの一章の六節。フィリピの一章の六節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私に良い働きを始められたんですよ。私のその神に従っていくという、そのこの救いの達成を神ご自身が成し遂げてくださるって。私のうちに始められたのは神ですよ。また聖霊がそれを始めてくださったんですよ。だから神に願うのであれば、その聖霊が私たちをその完成に導いてくださるんですよ。私に成長を与えてくださるんですよ。成長を願うのであれば、私がそのもっと神に従えるように、もっと神に知れるように、もっと神の愛を知って神に応答できるように、そのことを願うのであれば、神は必ず聞いてくださるはずですよ。なぜならそれを完成してくださるのは、それを信じるって、パウロはそう固く信じてるんだって。私たちのうちに良い働きを始められた方は、その良い働きを必ず完成させてくださるって。だから求めたら与えられるはずですよ、この完成は。もうあまりにも中途半端で自分自身のことを嫌になったことを私何度もありますよ。神に対してやりますと言ったことを何度もその保護にして、やっぱやめたって途中でやめたり、諦めたり、もういいよってずっと祈るって言ったのに祈らなかったり、二日後に。聖書を読むと言っても、その一日だけ読んであと読まなかったりするのに、もう嫌になったこと何度もありますよ。でもあなた方のものにならないのは、それはあなた方が願わないからだって。願い方もこうなんですよ。あなたがこう約束されましたって、私のうちに良い働きを始められたあなたが必ずそれを完成させてくださると、あなたは約束してくださいましたよねって。私は全然この成長してないですって、ちょっとどうぞ私をお助けくださいって、あなたはそれを成し遂げてくださると言ったじゃないですか。約束してくださったので、あなたが私のそのうちにそれを実現してくださることを信頼して、あなたに求めますって、私をお助けくださいって。それが私たちの祈りですよ。確信を持って祈るんですよ。ルカの11章の13節。 してみると、あなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えてくれる、与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょうって。私たちがイエス・キリストを述べ伝えられないのは力がないからだって。キリストは私たちに力を与えるって、その聖霊を。聖霊によってあなた方は力を得て、そのエルサレム、サマリア、およびその地の果てに、その全土、および地の果てにまで、その私の証人となるって。力がないからなんですよ。聖霊がないから、聖霊がその満たされてないからだって、溢れ流れていかないからだって。でも聖霊を求めるんだったら、誰でもその聖霊を与えるというのが約束なんですよ、イエス・キリストの。じゃあ求めたら与えられるはずですよ。第一テモテの2章の4節。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますって。じゃあ人の祈り、その人の救いを祈ったらいいじゃないですか。あなたはそのすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんですよねって。だからどうかこの人も救ってくださいと祈っていいはずですよ。その人に期待するんじゃないんですよ。神に期待するんですよ。それを約束してくださった。その人が救われることを願っておられる神に期待して祈るんですよ。自分の力やその人のなんか心の、その心が劇的に変わっていくっていうことを、そういうのをなんか期待して、その人に接していると、もうその祈りというのは力を持たないですよ。すぐ諦めますよ。どうせ私なんかとか、きっとこの人はなんか神の御心から漏れてるんだとかまで思っちゃったりして。約束を、神の約束を握って、こう恵みの約束なんですよ。私たちにそもそもそんな約束を神がしてくださるような良いものはないのにもかかわらず神が約束してくださってるんですよ。なぜかというと、神が恵み深いからです。その神の恵みに、恵みのゆえのその約束に、もう何が何でもしがみついて祈るんですよ。そして求めるんですよ。そしたら神が必ず与えてくださるんですよ。それがあなたがどうだからじゃないんですよ。神が恵み深いからなんですよ。それが私がどうだからじゃないんですよ。神が恵み深いからなんですよ。ヘブルの4章の16節。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかって。折にかなった助けを神は与えてくださるって。必要を必ず満たしてくださるって。それが物質的なものであろうと、経済的なものであろうと、その健康上のものであろうと、霊的なものであろうと、私に必要だと神がそのしてくださる、考えてくださるものだったら何でも与えてくださるって。神が私に確かに1億必要だと、その神が考えてるんだったら私に1億円与えられますよ。そして願うのであれば。ベンツ3台私に絶対必要だって神が、その、考えておられるんだったらそんなん与えられますよ。何でもですから。神が、その私の折にかなったその助けとして与えようとしておられるものは何でも神は与えてくださるはずなんですよ。ここにこう書いてあるから。神の約束を握ってそこにそれを求めるんですよ。そもそもですよ。神、私の人生に神の御心が実現すること自体恵みなんですよ。私が何だからといって神がその願っておられることが私を通して実現するんですかね。私はそんな神の前に取るに足らないものだったにもかかわらず、神はその恵みによって、私を通してご自身が願っておられるような、私の罪を許し、私の悪が清められて、私に平安が与えられて、私に導きが与えられて、私のうちに始められた良い働きが完成して、聖霊が与えられて力を得て、イエス・キリストの証人となって、また私を通して人が救われてきて、私の折にかなった助けを神が与えてくださるという、私は何だからといってこんなものが与えられるんでしょうか、この約束が。神が恵み深いからですよ。私が何だからじゃないんですよ。あなたが何だからじゃないんですよ。神が恵み深いから、この約束が与えられるんですよ。この日常が、このような日常が私たちクリスチャンに与えられてるんですよ。私は何者なのでしょうって。私の家は何なんでしょうって。私の今があるのは、神の恵みによるんですよ。私がどれだけのことをしたかとか、何をしたかとか、何をしなかったかとか、それが私のその喜びや私の支えになるものじゃないんですよ。私の喜び、私の根本的なその満足というのは、こんなにも多くの約束をしてくださっていて、私が願うんだったら神が叶えてくださるという父と子としての関係が与えられているところに私たち満足、私が満足すべきなんですよ。もう、 なんか求める前からもう溢れちゃうんですよ。なんてことだって。私にこんな関係が神とは与えられるなんてって。何なんでしょうかって。与えられたら満足するとかじゃないんですよ。もう与えられる前に、祈る前に、こんな祈っていいんですかって私なんかがって。あなたの前に取るに足らない。あなたの前に全く価値のない私が。あなたとこんなにも親しい関係が与えられて。そのあなたの恵みによってこんなにもたくさんの約束が与えられている。今言ったことなんて、それごく一部にしか過ぎないですよ。この神が与えてくださっている関係に満足して、神が与えてくださっているこの関係に信頼して、神の約束、神の恵みと神の真実さに期待して、祈り続けて、それを握り続けて求め続けるんですよ。神が私をこの恵みの関係に入れてくださったこと、イエス・キリストにあって、信仰によってこれが与えられていること、それが私たちの満足するところですよ。そして感謝するところですよ。祈ります。天のお父さん、本当にあなたの恵み深さ、憐れみ深さ、私たちに対する大きな約束をもう一度改めて本当に感謝します。私が何だからと言って、私の家が何だからと言って、こんなにもたくさんの祝福を、また約束を与えてくださるのでしょうか。もうそれは私の側に何の原因がないということが明らかになるためです。本当に主よありがとうございます。あなたが恵み深いことを本当に心から感謝します。私の行った義の技とか正しい行いによってではなくて、ただあなたの恵み深さによって、あなたの恵みのゆえの私に与えられているあなたの愛によって、このことをすべてを約束し、その約束をあなたが必ず果たしてくださるということ、この関係にあなたが引き入れてくださったことを心から感謝します。どうぞ私が毎日のこの日常の中で、このあなたの恵みによって与えられた非日常の関係を喜ぶことができるように、この関係に私の満足を見つけることができるように、どうぞお助けください。自分これをやったとか、あれをやったとか、そういうことにその満足を見つけてそれを求めるんではなくて、本当にただただあなたの恵みによって私に与えられた、一方的にあなたの恵みによって与えられた、このあなたとの豊かな関係に私の満足を、私の喜びを見つけることができますように、どうぞ私を、またここにいる一人一人をお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。